町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。カメラマンライターの斉藤めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カメラマンでありライターであるということで、はい、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、カメラマンとライターをさせてもらってます。シルソの斉藤めぐみと言います。燕三条地域を中心として、まあ、町の取材だったりとか撮影だったりをさせてもらっています。
はい、よろしくお願いします。はい、三条生まれ三条育ちですか。
はい、そうです。はい、
あの手元のプロフィールをちょっとまあ事前に勉強がてら、見させてもらったんですけれど、はい、1987年生まれ、
はい、
新潟県三条市出身で、そこからですね北里大学保健衛生専門学院を卒業というふうに なってるんですけれど、はい、全くその今のカメラマンとかライターっていう匂いが全くしないじゃないですか。
そうですね。
もうてっきりその昔からカメラとか、はい、なんか物を描くのが好きな女の子だったのかなっていうイメージであのお会いする前思ってたのでそうではなかったですか。
そうですね、とずっと小さい頃から医療関係の仕事が本当はしたくて。
お、小さい頃から。本当に小さい頃から。
そう言うと3歳とか保育園の頃から
看護師さんになりたいとか。
そうですね、看護師さんになりたくて、
うんうん、
で、まあ、きっかけがおじいちゃんが糖尿病の病気持ってて、
はい、
でおじいちゃんがいつもお薬とかその検査の紙をいつも持ってきて、その紙が読めたらおじいちゃんの病気を治せるんじゃないかっていう、すごく子供的発想を持って。
でも素直とかピュアな感じがすごくしますね。
でそのまま看護師さんになりたくて、うん、でずっと高校卒業するぐらいのギリギリまで看護師になるつもりだったんですけど、その時の担任の先生が臨床検査技師っていう仕事があると、
うんうん、
多分お前が本当にやりたいのはこっちなんじゃないかって言って、そのこの北里大学保健衛生専門学院を進めてくれて、オープンキャンパスに行って、で実際行ってみたらこの仕事だと思ってすぐに方向転換をして。
先生すごい先見の明というか、
本当に、ね、本当にグッジョブでした。
臨床検査技師っていうのは具体的に簡単に言うとどういう仕事をされるご職業なんですか。
そうですね、人間ドックとかで採血をしたり、その採血した血液をあの検査に回したり、
はい、
あと心電図取ったり脳波取ったりとか、うん、病院関係の検査項目は大体検査技師が回している仕事で、うん、まあどちらかといえば看護師よりその生物とかあの科学とか得意だったんで、そっちの方が向いてるんじゃないかって言って多分先生は声をかけてくれたみたいで、
ちょっとそこら辺素質がそっちの方に向いてるんじゃないか。
そうですね。
で実際に自分で大学学校行ってみたらあのそういった仕事が向いてると、
うん、こっちだったなやりたいのはと思って。
ここは何年のあれですかね。
と3年行きました。
3年通われて間違いないな、あやっぱり臨床検査技師に自分はなるんだっていう風に。
そうですね、これだなと思いながら行って卒業まで
ぶれないですよね。
そうですね、
小さい時のおじいちゃんのきっかけから始まって、
うん、なかなかぶれずにやっぱこっちの道好きだなと思って突き進んだ結果でしたね。うんうん、
なるほど。で臨床検査技師になられて、
はい、
産婦人科クリニックに勤務したと。
はい、
どのくらいそこで。
だいたい6年半ぐらい勤めて、
うん、
その間に胚培養士っていう資格を追加で取らせて。
胚培養士、
はい、と受精卵を作る不妊治療のお子さんができにくい家庭のお手伝いをするお仕事を取らせてもらいました。
結構なプレッシャーというか。
そうですね、やっぱり
簡単な仕事ではないなっていうのはもう、
うん、そうですね、命を扱うお仕事なんでどうしてもやっぱプレッシャーとか
いろんな方の人生に関わる仕事ですよね。
そうですね。
直接そのなんていうのかな、そういった方たちと話をすることはあるんですか。
ありましたね。
あ、なるほど。はい、
勤務自体もそのずっと培養室にこもってるわけではなかったので、基本的には外来に出て患者さんの対応だったりとか検査のお手伝いとかをしてたので、どうしてもやっぱり自分が関わってる患者さんと顔を合わせたりするとこっちもプレッシャーになったりとか、
うんうん、
でもね、患者さん自身もやっぱ優しいので、いやなんかね、斉藤さんのせいじゃないよって言ってくれたりとかそういうのもやっぱすごくね、ありがたいなと思いながらも。
結構でも本当に21、22ぐらいでそのクリニックに入られて、
はい、
そこからいろんな人の人生をこう目の当たりにしながらってことですよね。はい、かなりまあストレスというか、まあ、それがもちろんやりがいにもなるんでしょうけど、
うん、そうですね、
どうでしたか働いてみて。
すごく普通の病院だとない喜びはすごく多かったと思いますね。出産ってなるともう多分人生の中の一大イベントじゃないですか。ですね、それに立ち会えるってすごくやっぱいい職場だなと思いましたね。
うんうんうんうん、
命の誕生はすごくやっぱり尊いものだなと思ったし、
うん、
ね、すごく喜びに満ちてるじゃないですか。うん、その現場の中でいつもお仕事してるのはすごくやりがいはありましたね。
うん、僕も子供が2人いるのでもちろん非常にお世話になった産婦人科の先生にも看護師さんにもご飯作る方たちにも、うん、本当にお世話になったし、あれですけど僕らは一瞬しかその時しかお会いしないから、うん、本当にお世話になりましたっていうことであれなんですけど、それを日々見るわけじゃないですか。
そうですね、
6年半勤務ということで、はい、まあ、僕が最初に お伝えしたのがカメラマンでありライターである斉藤めぐみさんなんですよね。、はい、どこで大きな転機があったのかは知りたくなってきました。
そうですね、28歳の時に、うん、まあ、ちょっともうやめようと突然思い立ってしまって、う
ん、順風満帆にここまで来てますよね。小さい幼少期の頃からの夢も叶って、
はい、
でやりがいもあって日々充実もしてる、もちろんプレッシャーも大きい、うん、ストレスもある中でやりがいももちろん感じて、はい、やめよう。
そうですね、28歳もうちょっと人生の大きな転機を迎えてみようかなと。
そうか、28歳、そうですね、周りもそろそろ結婚だ出産だ言いながら、ね、結構ね、そうですよね、大きな決断の中でじゃあクリニックを退社。
そうですね、もう、まあ、やっぱりプレッシャーも多かったので、はい、ちょっとここでずっといるのは耐えられないなと思ってしまって、自分の中でも、まあ、28歳だし、まあ、30ぐらいまでちょっと自分の好きなことをしてみようかなっていう、
はい、
ちょっと安直な考えで突然辞めました。
でも28歳、まだまだまあ、経験もありますけどまだまだ若いので、
そうですね、
やれること 30になったらまたね変わるかもしれないし、今のうちだということで、
は
い、
そうですね、
でちょっと2015年ですかね、
はい、2015年の8月末で仕事を辞めて、はい、
8月末で辞められて、じゃあ好きなことをやろう、その時頭によぎったものは、
とりあえずカメラマンを。
カメラ好きだったんですか。
まあ、ちょっと趣味で、ちょっとだけ。
僕もデザイナーでありイラストレーターですけど、はい、イラストレーターだと思えばなれるんですよ。
そうですよ
ね。でカメラマンも多分僕カメラマンですよって言えばね、カメラ持ってカメラ撮りま、はい、写真撮りますだったらなれると思うんですけど、はい、結局オファーがなかったらそれはただのね、
そうですね、趣味
も妄言に近いわけですけど。どうされたんですか、その8月に退社してからそのカメラマンになると決断して決意して最初に取った行動っていうのは。
そうですね、もう8月31日付で辞めるのは決まってたので、はい、その、まあ、数日前ぐらいに、まあ、知人から紹介してもらって、まあ、地元の映像制作会社にちょっと挨拶に行きまして。
おうおう、挨拶、
はい、
まあ、就職ですか。
いや、もう8月末で仕事を辞めます、
はい、
でちょっとカメラマンをやってみたいです、
でもやってみたいです、
はい、カメラまだ持ってないんでこれから買います。
はい、
で雇われたくないけど仕事をくださいって多分今だったら絶対言えないようなことを平然と言いました。
直接そこに、まあ、挨拶に行って、はい、直接、まあ、代表の方に。
そうですね、その写真事業部の代表の人に
ちょっと、はい、写真事業部の人、写真をなめるなって言われて塩まかれるぐらいのことになってもおかしくないですよね。
そうですよね、まあ、多分その紹介してくれた知人がよっぽどいい人だったっていうのもね、あるんでしょうけど、
斉藤さんってこんな人だよってそのお友達がある程度こう、
はい、
下地を作ってくれてたんですかね。ちょっと
まあまあ、でも一応まあ辞めて、うん、まあ、趣味でカメラやってる子なんですけどっていうのはうっすら言ってくれたみたいで。
でも雇われたくはないんです、
はい、
でカメラは持ってません、
はい、これから買います。
でもカメラマンとして使ってください、はい、答えはおのずと分かってるようなもんですけど。
そうですよね、はい、普通だったらノーって言いますよね、きっと、
ね、ノーじゃない。
ノーじゃなかったです。
どういう感じだったんですか、感触は。
まあ とりあえずじゃあやってみるから始まって、はあ、もうすごくいい師匠でしたね。
じゃあもうそれこそじゃあカメラが持ってないんだったら、まあ、退職金もあるでしょうから。
そうですね、
まあ、こういうカメラがいいよとか、はい、そういったアドバイスもらって。
そうですね、カメラどれ買ったらいいですかって言って、うん、まあ、じゃあこういうのおすすめするけどどうって言って買います。まあ、
でもカメラは誰でも買えるじゃないですか。
そうですね、お金があれば。
この子どういうセンスでどういう写真が得意なのかなって言って、なんかこう自分の中で写真集、作品集かな、そういったものを持ってたりは。
あ、全然しませんでした。
未知数にも程があるじゃないですか。未知数って言ったら綺麗な言い方ですけど、謎すぎますよね。
謎すぎますよね。気合と根性だけありますって言って、
はい、
あとまあ時間だけはありますって言って。
そうか、臨床検査、元臨床検査技師で、うん、まあ、肺培養に関する知識と経験もありますよって言われても、はい、カメラマンと繋がらないですもんね。
全然繋がらないですよね。
すごいな。で、いきなりその28歳9月秋、まあ、はい、今、ちょうどそうかな、秋にデビュー、
はい、
デビューしてすぐ仕事ってできるもんなんですか。カメラがあればできるもんですか。
そうですね、たまたまカメラマンの繁忙期が9月ぐらいから始まってたので。
カメラマンの繁忙期っていうと具体的にどういう、
まあ、イベントがやっぱり多いですね。七五三だったり結婚式だったり、はいはい、あとまあ学校関係とかの行事がやっぱどうしても、
運動会やら何やら、
そうですね、文化祭やらどうしても重なるので、そういう時にもう猫の手ぐらいの感覚で。
そうか、そういったノックした会社ももう猫の手も借りたいぐらいだから、ぜひぜひと。
はい、
うん、タイミング的には良かったですね。
そうですね、タイミングがすごく良くて、まあ、平日も結構撮影いただいたりとか。
そこまで読んでたわけじゃないですよね。8月退社で9月に繁忙期になると同時にカメラマンになるっていうのは。
いや、もう全然読んでませんでした。
まあ引き寄せてるというか、こう嗅覚があったんですかね。なんかね、
ラッキーでしたね本当に。
それでもう順調に今までカメラマンですか、ずっと。
そうですね、そこからまあずっとカメラマンをして、でもやっぱりこう地なんていうんだろうな、季節感のある仕事なので、どうしても暇な時期もあれば忙しい時期もあって、その波に乗るまでが少し大変でしたね。
ちょうど2016年にフォトクリエーションピューパを設立って、はい、これがじゃ あのカメラマンとしての会社ですかね。
そうですね、
うん、
やっとここから仕事しようと決意して、
はい、
で2018年、そこから2年後ぐらいに燕三条地域で人材育成事業がたまたまあって、それに応募して、うん、地域を発信できる人材を育てるっていう事業があったので、うんうん、ちょっと自分のこれからの仕事にも合うかなと思って応募して、で半年ぐらいのカリキュラムでやらせてもらって。
なるほど、ちょっと地域と関わってきた話が出てきたところで、そろそろお時間になってしまいましたので、
はい、ありがとうございます、
はい、またカメラマンライターとしての活躍聞かせていただきたいので、ぜひ次回も来てください。
はい、ありがとうございます。
お願いします、はい、本日のゲスト、カメラマンライターの斉藤めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。カメラマンライターの斉藤めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目の登場でよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと仕事についていろいろどんな活躍をしてきたのかなと、はい、カメラマンとしてあるいはライターとして突っ込んでいろいろ話聞いていきたいんですけれど、はい、ちょ地元が三条で、まあ、三条燕をエリアを中心に活躍しているということなんですけど、
はい、
まあ、そもそも地元好きなのかな、新潟好きなのかなっていう質問から始めたいんですけど。
新潟好きですね。燕三条エリアはほとんど離れたことないです。はい、
学校その臨床検査技師も、はい、元そうですけど、うん、そこの勉強された時もあれですかね、県内
ですね。浦沢だったので、
あ
もうずっと出たことがなくて、ちょっと話離れるけど、
はい、
ちょっと県外に行ったことが4ヶ月ぐらいあって、はいはい、そこだけですね。
それ以外はもうじゃあ本当にずっと滞在はあったけれど、
はい、
まあ今日移すというか、はい、その住んだことはないってことですね。
ないです。
ああ、はい、なるほど。もう雪国オンリーですね。雪の冬しか知らないぐらいの。
そうですね、雪が降る町でしか住んだことがないです。
そんな地元で、カメラマンになったのが2016年2015年かな、
はい、
2015年になられて、はい、 どんな仕事を中心にされたんですか最初は。
一番最初は、まあ、やっぱりほとんど下請けの外注のお仕事だったので、はい、学校さんだったり、まあ、保育園とかの撮影に行ったり、うん、あとはまあ結婚式場のエンドロール、はい、動画を撮るお仕事をさせてもらったりとか、あと珍しいのだと遺跡の発掘現場とかの撮影に行ったり。
遺跡の発掘現場もあれですけど、その結構カメラマンとしてなったらカメラマン歴がすごく浅いのに、結構その結婚式の動画とか、
そうですね、
間違えば許されないじゃないですか。そうです、ね、結構緊張しません？
緊張しました。
イケイケなのかな。
全然緊張しました。もうやっぱ保育園の、あの発表会だったりとか も、はい、もう一緒に一度しかないじゃないですか。だから自分の師匠が撮ったやつをその前の年のデータもらって1枚ずつ全部見て、一応なんかそのシャッタースピードとか、これはどうしてこういう風に撮ってるのかなっていうのも全部一応見てやってましたね最初は。
結構じゃあその師匠というか、まあ、あの上司なのかはもういらっしゃっていろいろ話聞いて。
そうですね、
そうですよね。前のそのね、医療関係の仕事も非常に責任重大ですけど、うん、やっぱカメラ写真っていうのはもうある意味晴れじゃないですか。
そうですね、もうね
もろ晴れですよね、はい、晴れの仕事なので、そういった意味ではプレッシャーもあるだろうなと思いますけど、はい、そこからその2018年からライターの仕事としても開始って手元のプロフィールにありますけれど、はい、ライターって僕なんだろうって、うん、ちょっとそこら辺も教えてもらえますか。
一番最初にした仕事がやっぱりこの、あの人材育成事業の時に、はい、もう地域を発信する人材を育成するっていうのが目的だったので、一番最初に行ったのは燕三条の工場の取材に行かせてもらって、うんうん、まあ、そこの事業承継だったりとか、これ今までこう守ってきた伝統のものづくりの話だったりとか聞かせてもらって、それを自分で記事にする。
インタビューして相手の答えをもらって、はい、それを元にして一つの記事にする。
そうですね。
それはどういう媒体で紹介されるものなんですか。市の何か広報かなんかですか。
一番最初に出したのはハフポストに投稿してましたね、はいはい、それが一番最初の記事ですね。
すぐ使われてるんですか。
そうですね、その人材育成事業のゴールがハフポストに自分の記事を一本投稿するっていうのがゴールだったので、今でもやっぱ調べると出てきますね、私の記事は。
そこからライターとして、まあ、地元も含めていろんな方とかいろんなものを紹介していくと、
う
ん、
そうですね。
結構でも文章が書ける、カメラマンって少ないんじゃないかなと思うんですけど、そんなことないですか。
あんまり同じ人が行くのってやっぱ珍しいかもしれないですね、はいはい、あの写真も一緒に撮って取材も一緒にするのは結構珍しいって言われますね、
うんうん、今言ったその人材育成についての事業に携わるっていうか、はい、それは詳しくはどういうふうなお仕事だったんですか。
あ、それはなんか燕三条の、あの なんていうんですかね、その人材を人材育成のプログラムがちょうどカリキュラムが立ち上がった2期生だったんですけど、はい、1期は別のまた地域を編集するとかそういうのじゃない目標があって、うん、では我々 5,6 人同期がいたんですけど、その同期と一緒にそのハフポストに投稿する取材に行ったりとか、うん、まあ、地域外のところを見に山地を見に行こうって言って九州にみんなで研修に行ったりとかして、
はい、楽しそう。
楽しかったです。
外の空気も吸うとまたより地元がクリアに見えたりとか。
そうですね、その時に、まあ、工場とかその燕三条の産業をちゃんと残していくお手伝いがしたいなって思って、うん、そこからやっぱライターの仕事も自分から取っていこうっていうのはありましたね。
今でこそ燕三条、あのね、あのテレビでもいろんな形で紹介されて、うん、ドラマにもなるし、
ね、
バラエティでも紹介されてますけど、
う
ん、その頃もどうだったんですかね。結構ものづくりの町としてはかなりこう全国的にフィーチャーされてる存在だったんですかね。
そうですね、もう
徐々にされ認知されてるぐらいですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、プロダクトとしてのね強みは昔からあったんですけど、まあ、今ほどテレビには出てなかったかなって感じはありましたけど。
なんか三条の人たち出身の方に直接聞いてみたいんですけど、私はものづくりの町に住んでるんだっていうような印象を持ちながらずっと育ってきたんですか。それともなんか どんな感じなのかなって。
私でも自分の親戚の家がものづくりしてる家なので、
お、身近ですね、
昔からもあんまりなんかものづくりの町に住んでるっていうよりは当たり前すぎてちょっと見失ってる感じは ありますね。
やっぱり短すぎて、
短すぎて分からなかったですね。もう隣の自分の住んでる家の数軒隣もちょっと金属加工してる家だったりとか、実家に行けば木工所やってたりとかするんで、うん、なんかそういうのがやっぱあるとものづくりの町に住んでるっていうよりは本当に生活の一部に工場があってとかものづくりがある感じですね。
でそこからライターとしてあるいはカメラマンとして取材したりいろんな人と関わる中でより改めてこう立体的にこうそのものづくりってものが見えてくるってことですかね。
そうですね、やっぱりこう直面する問題を目の当たりにするのはやっぱり取材に行ったりとか、うん、撮影に行った時に感じて、
まあ、直面する問題一歩入ってみて気づくってことですかね。
やっぱりこれからのその事業承継だったり、はい、後継ぎ問題とか、まあ、これプロダクトとしての強さはあるけど発信力が弱いとかっていうのはどうしても
職人あるあるですよね。でもね、
そうです
ね、いいものを作る、そうですね、れば分かってくれるっていう、はい、のはありますからね。でもなかなかやっぱり発信が大事、今までもこのゲストにカメラマンさんも来たことあるし、ライターさんも来たことありますけど、やっぱり伝えることってすごく大事だってことを皆さんおっしゃってて、まあ、伝え方、
そうですね、
そういった意味で地元でどんな仕事をされてきたのかっていうのも非常に気になるところなんで教えてください。
やっぱり一番多かったのは工場の次の担い手の取材は私はすごく楽しかったですね。
次の担い手、
今の社長さんの息子さんたち、はい、まだ事業承継前の方たちのお話のインタビューをさせてもらったことがあるんですけど、そのインタビューはすごく楽しくて、自分のあんまりこう直面し自分は直面したことのない家を継がなきゃいけないとか、はい、これを残していかなきゃいけない人たちの話はやっぱすごくこう参考になるし、やっぱ三者三様考えてることって違うんだなとか、同じ継ぎ手でも、
あ、継ぎ手でもその熱の入り方が違う。
そうですね、もう自分はこれからバトンを渡されるけど、うん、自分の子供にはバトンは渡したくないとか、
お
でも自分はそのバトンをどうやって渡すために考えてるとか、結構そこの分岐点はいっぱいあるんだなっていうのを。
そうか、一応自分は2代目3代目とか後継ぎとしては継ぐけれど、
そうですね、
ここで全うするっていうことに、まあ、誇りを持ってる人もいれば、
そうですね、
リレーの人として必ずこのバトンを誰かに継ぐっていう風な思いでやってる人もいる。
そうですね、
そうかそうか、三者三様、なるほどね。でそこら辺でインタビューしてきたことをどういったものに発表の媒体っていうのはどういった形ですかね。
私はほとんどウェブメディアが多いですね。あんまり紙面はちょっと私はまだ手掛けたことがないので、本当今後そういう紙面とかもねちょっとずつやっていきたいなと思うんですけど、
今までこう1回2回と話を聞いてて、はい、まあ大きな転機としてカメラマンになりましたけど、順風満帆以外の何者でもないなっていうふうな気もするんですけれど、
いや
実はなんてのも
どうでしょうね、はい、でも本当にあんまり営業ってしたことがなくて。
それもすごいじゃないですか
本当皆さん優しくて、
ね、地元仕事しやすいんですかね、どうですか。
仕事しやすいですね本当に、なんか離れなくてよかったなっていうのは、ここでなんか辞めて東京とかに行って何者になりたいかは、ね、よくわからないまま行って全然カメラマンやるよりは地元の人にこう寄り添った仕事ができたのは本当に良かったなと思ってます。
でもちょうど今2023年ですけど、2020年か、一番コロナの嵐がいよいよっていう時もあったわけじゃないですか、はい、2026年に設立カメラマンとして独り立ちしてるので、ピューパを設立してるので、はい、まあ、4年間ぐらいはずっと頑張ってこられたと思うんですけど、はい、2020年コロナの壁どうでした。
もう本当に暇で、多分過去最高に仕事がないぐらい、
ちょうど2月3月ぐらい、
そうですね、
春前ですかね、春前に
卒業式入学式の撮影が終わったあたりからもうダメで、もう卒業式あたりからもう親が一人しか入れませんとか、入学式も在校生は出れませんみたいな、だいぶ波が来てて、でもう4月後半から緊急事態宣言が出て、
はい、
ゴールデンウィークは一切仕事もなく、
そうですよね、逆にもう来ないでくれ、来てほしいけど来ないでくれですもんね。
そうですね、もう会社さんからも学校とかそういう教育機関からももう全然仕事はなくて、もう 何してみようもなくて、うんうん、まあ、そんな時ジタバタしてもしょうがないなと思ってたんですけど、
お堂々としてますね。
そしたらちょうど前のその検査技師の仕事の関係で、まあ、厚生労働省から暇だったら空港の検疫官、
うんうん、
まあ、その時はまだ入国する時にどうしても PCR 検査が必須だったので、
そうか、
その検疫官に来ないかっていう連絡が来て、もうこれはと思ってすぐに飛びついていきました
時間はあるし、
時間はあるし、
まあ、かなりね給料というかそれも良さそうな気
持ち、もちろん良かったです、
うん、
でその時ももうどうせ企業に行けないし、うんうん、まあ、オンラインで取材もやっとその頃から少しずつ始まってきてたので、変な話向こうでも取材とか文章書く仕事はできて
なるほど、
撮影には行けないけど取材とかで記事は書けたので、
いや絶対ただでも転ばないってなんていうんですかね、その本当にすごい不屈の精神だなと思いますけど、はい、じゃあもうちょっとその地元の仕事とかあるいは今後の展望みたいなものも聞いてみたいので、はい、3回目もぜひ ゲストに来てください、
はい、ありがとうございます、
はい、本日のゲストカメラマンでありライターさんでもある斉藤めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。カメラマンライターの斉藤めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、それではですね、カメラマンライターとしての最近のお仕事、もう地元に特化してねやられてるということなので、はい、こんなことやってるよとか最近こんな仕事したよっていうのがあれば教えてください。
そうですね、一番最近自分の中で面白かった仕事はやっぱ工場の取材とかもそうなんですけど、今自分が関わってるプロジェクトで産学連携事業もちょっとさせてもらっています、はい、新潟市のジャムって言ってに、日本アニメ漫画専門学校の学生さんと、燕三条の企業を擬人化するプロジェクトの今お手伝いをさせてもら
って、擬人化、人に見立てるってことです
か。そうです、企業さんの取材に学生さんが行って、学生さんが見たその企業を今度キャラクターにしてもらうっていうプロジェクトのちょっとお手伝いをさせてもらっていて、その第5弾がもう10月の後半ぐらいにはもう発売できてると思うんですけど、
以前何年か前に諏訪田の方を見学に行った時に、うん、トレーディングカードみたいな形で、
そうです、それです、
それですかね、
はい、2019年から始まったプロジェクトなので、今年ののでもう120社超えますね。
1回で何社ぐらい出るんですかそれって。
第5弾、今回第5弾なんですけど、はい、今回は30、レアカード入れると35社になります
あ、そうか、そういうちょっとマニアックなそのコレクターズ的なところもくすぐるわけですか。
そうなんですよ、
レアもあるんだ。
レアもあります。
うちレアじゃなくていいからもっと吸ってよって人いません？なんか、
あ、でもやっぱ、うん、その自分の会社のやつを営業先に持っていきたいとかって言われたことはやっぱりありますね、はいはい、ノベルティにしたいとかって言われたことはあります。
斉藤さんがやられてる会社のシルソっていう会社も、はい、あるんですか。
シルソも今回擬人化させてもらいました。で、学生さんとのやり取りの中でそこが多分最近一番自分も感動したっていうか部分だったんですけど、燕三条の人に自分の仕事を紹介するのってそんなに難しいことじゃ今まであんまなかったんですけど、カメラマンしてますとかライターをしてますで、なんとなくこんな仕事を今までしてきましたって大人の人に説明するのってそんなに難しいことじゃなかったんですけど、専門学生のまだ20歳になったかなってないかぐらいの学生さんに、今までこんな仕事をしていて、で今やってる仕事はこうでっていうのを説明するときにやっぱ伝わりづらいと悪いなと思って、自分もいろいろこう試行錯誤した部分がすごくあって、
うんうん、
なんかそれを見てるとなんか自分が取材をする側だった時にこういうふうにもっと聞けたらなっていうのを学生の態度を見てすごくこう勉強させてもらったなっていうのは
結構最初は伝えたいことがうまく伝わらなかったもどかしさは結構ありましたか。
いや、なんか分からないと、うん、なんか申し訳ないなと思って、うん、こっちもいろいろ材料をこう揃えなきゃいけないなとか、それこそ私の屋号のシルソってどういう意味なんだろうとか、うんうん、その ロゴのマークってどんな意味があるんだろうとか、そういうのから全部一応資料として揃えてあげて、
うんうんうん、
あ、こういうふうにあの取材するときになんか自分も提案しなきゃいけないし、で、あ、自分が取材に行くときにこういうの聞きますっていうちゃんとシートも作って、うんうん、あのクライアントさんに渡したらもっといい取材になるんだろうなっていうのを、この学生さんへの学生さんからヒアリングされることで自分が勉強した部分がすごくありましたね。
自分がそっちの立場になってみて初めて気づくところですね。そうか、まあでも本当カメラマンでありライターであり、臨床検査技師元ね、
はい、
うん、であり、肺培養士でもあるっていう結構なかなかね広いですよね。
そうなんですよね。
でどういった仕事、カメラマンライターって言ってもすぐにこうパッと浮かぶ人って少ないかもしれない、
うん、そうですね。やっぱり学生さんはもう、うん、イラストレーターとかそういうクリエイターになろうと思ってなってね、来てる学生さんなのに今までこんな変な経歴を経てきましたって
変わった、変わった、
変わった経歴じゃ、
うん、立派な経歴だと思います。ただ珍しいなと思う。
そうですね、うん、結構こう、まあ、びっくりもされますし、うん、あの途中でそういう方向転換ってありなんですねってやっぱり言われるぐらい、まあ、ピュアな、うん、
そっか、
質問されたりとか。
僕も初めて、あの実はね、あの夏の初めぐらいにあのめぐみさんの方に、
はい、
あの番組出てくれないかなと思って連絡させてもらった時に、はい、ちょうどその時はあのその収録希望日はごめんなさいニューヨークに行ってますって言われて、残念ながらもうそう、ニューヨークって言われたらもうしょうがないですよね。
そうですね、国内だったらもう、まあ、諦めはつくんですけど、
そこをなんとかって言えないじゃないですか。 その日高見に行ってるんですよとかだったらなんとかっていうね。
そうですよね。
いや高見が悪いわけじゃないですけど、それニューヨークはちなみに何の仕事で行かれたんですか？
と三条商工会議所青年部に今所属させてもらっていて、
はい、
で私が今燕三条発展委員会という委員会の副委員長。
燕三条発展委員会、
はい、
どんな仕事してる？それだけでまた一本終わっちゃったな感じですけど、
燕三条の魅力を海外に発信して、その海外に、そうですね、海外に発信して、その発信したものを今度子どもたちにもあのこういうことができるんだよっていうのを教えるっていう名目を持った委員会なんですけど、
子供たちってのは地元の子供たちってことですか？
そうです、そうです。で、まあ、向こうで感動させたものをこっちでも
逆輸入ですね、はい、うん、
でやる事業だったんですけど、そのニューヨークのブルックリンにあるジャパンビレッジっていう法人向けスーパーにの2階の催事場で展示をしてきました。
あ、そういったあのものづくりの街で出来上がったいろんなあのあれですか、どういったものを並べるんですか？
三条はあの金物の町でもありながら造園の町でもあって、
あ、そうですね、造園、そうですね、
そうですね、向こうで造園の、はい、あの何ですか、オブジェみたいなの作って、そこにプロジェクションマッピングを当てて、まあ、この地域の産業を PR するイベントでしたね。物販も向こうでしたんですけど、包丁売ったりとかハサミ売ったり。
手応えありそうな気しますけど、ザ・ジャパニーズな感じ、その刃物にしても、
ね、はい、
造園にしてもエキゾチックというか、このジャパニーズらしいじゃないですか、
はい、
手応えはありました？反応というか、
ありましたね。結構皆さんあの足を止めて見ててくださったりとか、うん、あの包丁もすごく飛ぶように売れまして、
包丁どんな風に、あれただ展示するだけじゃなくて、例えばなんかこう物を切ったりとか、そういうデモンストレーションやったりするんですか？
あのワークショップも一緒にさせてもらったんですよ、はい、その苔玉のワークショップ、自分たちで苔、あの小さい苔玉を作るワークショップと、うん、あと包丁を研ぐワークショップをして、そこも人が来ていただいて、飛び込みでも、大体事前予約だったんですけど、
はい、
飛び込みでも私もやりたいって結構入ってくださって、
うわ、盛り上がニューヨーカー盛り上がりそうですね。
盛り上がりましたね。
砥石とか見たことなさそうですもんね。
でも砥石売れるんですよ。
いや、やっぱ砥石ってものがやっぱりいいんじゃないですかね。
なんか向こうはやっぱりあの道具を大事にする文化があるので、はい、こっちの錆びない包丁よりちょっとこうなんていうんですかね、しっかり職人が作ってりましたみたいな、
うんうん
うん、ああいうのを自分たちで研いでしっかりメンテナンスする文化がやっぱりニューヨークのブルックリンにはあるみたいですね。
なんか見習いたい感じもしますよ ね、
うすね。
もう使い捨てじゃないっていうことですね。
そうですね、すごく大事にしてるみたいです。
うそういった仕事もされてると。
そうですね、プロジェクトに
地元に貢献だな。本当にこの番組ぴったしだなと思うんですけど、町の作り手編集部ですからね
そうですね。
うん、他には、ま、もうどんどん聞いていきますけど、他にこんな仕事してるよとか、あるいは今後の話でもいいですけど、はい、
だいたい今やってる仕事だとちょっとドローンのインストラクターをしたりとか。
お、ドローンのインストラクター、
はい、あの夏は農薬散布したりドローンで、
はいはいはい、その仕事もしながら、ドローン撮影の、
そうですね、撮影もしたり、あとそのパイロットの養成のインストラクターをしたりもしますね。
なんか結構今のこの放送を聞いて うちの会社の商品斉藤さんに取ってほしいなってでもアプローチの仕方ってどうすればいいのかなって。
そうなんですよね。なんかちゃんとホームページもあるんですけど、もう本当に新築の家みたいなホームページでして空き家状態でした
ね。僕もね、シルソで調べさせてもらいましたけど、はい、本当ね、あの白くて綺麗でね、
はい、
何もないってい
うか、何もない、はい、
これからって感じ。
そうですね、これからなんか本当に自社のことが全然間に合ってない感じはしますけどね。
斉藤めぐみさん何でもできそうで、逆にだから何ができて何ができないのかとか、こんなことが得意なのかとか、そういったものがね、もっとこう分かれば。
そうですよね、うん、本当に身に染みる思いで
そうですよね。あのインスタグラムとかフェイスブックとかはやられてます？
個人的なフェイスブックは本当斉藤めぐみで調べると出てくるんで、はい、もしだったらそっちからアプローチしてもらえると。
なんか近況だったり加工作品だったりとか、そういったものを見れるものってのは今まだ構築中ですかね。
はい、
はい、
頑張ります。
ありがとうございます。なんかじゃあ、もうそろそろ時間になってしまったので、はい、あの今後の、まあ、予定でもいいですし、うん、あとこんなことしていきたいとか、はい、あと地元についての熱い思い、うんうん、ね、なんかあれば教えてください。
そうですね、やっぱりずっと燕三条地域にいるのもあるので、もう今後は本当に地域のことを残していける記録と記憶の仕事だなって自分の仕事を思ってるので、その2つを大事にして地域を残していく仕事、うんうん、これからを記録していく仕事にどんどん携わっていきたいなと思っています。
なんかあの地元の人との仕事ってやりやすいのかな、どうなのかなっていうのも毎回結構その話もゲストさんと話題になるんですよ、うんうん、はい、ね、ちょっと一回外都会に行った人とか、うん、ちょっときついよなんていう人もいるし、うん、でも一回こう仲良くなったらもうがっつり仲良くなるよとか、うん、今までそういった意味でなんかこう、あ、いいな地元って思った経験とかってたくさんありますか？
いっぱいありますね、うん、やっぱり取材に工場に取材に行って、うちの本家どこどこなんですって言うと、あ、何々さんちの子なんだねって言われたりすることがやっぱ多いので
狭い
本当に田舎あるあるなので、でうちの祖父もあの金物関係の仕事をしてたり、父もそうだったので問屋さんに勤めてたので、いや、お父さんとかおじいちゃんにお世話になったんだよとかよく言っていただいたりしたので。
じゃあなんか取材で一応仕事としてね、ライターとかカメラマンの取材では行くけれど、なんか自分のルーツをちょっと垣間見るじゃないですけど。
そうですね、ま、あのうちの実家自体は全然ものづくりしてる家ではなかったんですけど、うん、それのルーツは、うん、もう本家の方はものづくりしてたりしてたので、やっぱりゼロじゃないなとは思っているので、
うん、繋がってる感じが。
そうですね、うん、やっぱりそこも含め、うちの本家ももう後継ぎがいないので、今のおじさんの代で終わっちゃうので、うん、もうここで多分残しておかないとその記録自体がゼロになってしまうので。
そうか、そういった意味で記していく。
そうですね、
今を記して、まあ、後世に残す、まあ、後世に残すっていうほどの、ね、まだ若いので、ね、いやいや、これからまたどんどんなんでしょうけど、うん、でもね、なんかそうやって今あることを当たり前にしちゃダメですよね。
そうですね、
結構僕も身につまされるというか、その当たり前に思ってることが意外と来年再来年にはもうなかったりっていうのが。
そうですね、突然やってくるものなので、どうしてもやっぱりゆっくりね、畳める準備ができればいいんですけど、急にやめるってなったりするところももちろんあるので、減ってくるのは目に見えてる産業とかだったり技術だったりするので、
うん、
三条市はやっぱ残すっていうことがやっぱあんまり上手な地域じゃないですね。作るのは上手ですけど。
あ、上手じゃないと思いますか？
そうですね、全然いろいろ調べても出てこない記録もいっぱいあるので。
だから作る方だけに注力しすぎて。
そうですね、
なんかシルソもそうですよね、
はい、今
自分の仕事
で、ね、本当に、
うんうんうん、でもなんかあのそういった草の根活動じゃないけど、はい、そういった、ね、あのあまり光当たらないかもしれないけど、そういった活動一つ一つが多分小さい子たち、
はい、
ね、なんとなく、なんとなく僕は町づくり、いや、町づくりじゃないや、ものづくりの町に生まれたじゃなくて、うん、どんどんどんどんそういうのが魅力としてね伝わってくるとい
いですよ
ね。そうですね、そういった担い手に今なってるということですね、はい、伝える作業、はい、
頑張っていきます、
はい、ありがとうございます。3回にわたってゲストに登場していただきました、カメラマン、ライター、シルソ代表斉藤めぐみさんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。